愛田ラジオ by NPO 法人愛田。分け合えば余る。この番組は社会の貧困や若者の自立に焦点を当てて活動する NPO 法人愛田がお送りする世の中の社会貢献を支援するラジオ番組です。自立援助ホーム、中高生の学習支援、子ども食堂を運営する NPO 法人愛田がお送りいたします。
はい、今週も始まりました。愛田ラジオ by NPO 法人愛田、分け合えば余る。ナビゲーターのトーマス J トーマスです。よろしくお願いいたします。そして NPO 法人愛田の理事で臨床心理士の奥野大地さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。イエーイ。
そして皆さん、お気づきかもしれませんが、今週もすいません、彩香さんお休みです。
残念。
来週は多分戻ってきます。
そうです
ね
来週は戻ってきます、ね、
来週は戻ってきますよ、彩香さん。
嬉しい。
ね、彩香さんもきっとうずうずしてると思う。
はい、
喋りたくて。
そうですね。
ね、ぜひぜひ
存分に喋ってもらいましょう。
でも今週も聞いてください、ちゃんと。男2人ですけど、ちゃんと聞いてください、皆さん。
お願いします。
奥野さんとトーマスでお送りしてまいります。というわけで、今日はですね、この収録の前にね、
はいはい、
奥野さんと、まあ、一緒に参加したリアルのイベントがありまして、うんうんうん、そこにね、奥野さん、お子さんを連れてきてたんですよ。
うん、子供イベントだったんです
よ
ね。
子供イベントでね。
うん、
はい、トーマスはちょっとスタッフ側というか、撮影記録写真とか撮らせていただいたんですけど、はい、まあ、そこでね、奥野さんのお子さんと奥野さんのこのやり取りみたいなのを拝見してて、結構この番組でもね、奥野さんのお子さんの声がちょろちょろ入ってたりするんですよ、
実は。そうですよね。
ね、
そうですね。
お子さんとの仲の良さはすごく感じてたんですけど、
うんうん、
リアルでお子さんと戯れる奥野さん初めて見ましたと思います。
うんうんうん、
なかなかアクロバットでしたね。
あ、お子さんアクロバットですよね。
やっぱ男の子だとそうなりますよね。
まあね、
うん、
結構あの人武闘派だし、
なんかすごい戦ってましたね。
うん、戦ってるから、
うん、奥野さんめちゃくちゃよじ登られてたし。
そうですね、
はい。まあ、そんな奥野さんを見て、まあ、普段、まあ、お仕事でもお子さんの支援なんかもしてる中で、
はい、
この実際のご自身のお子さんとそういう支援してる、
うん
と、なんかどういう風に切り分けてるのかなというか、
うん、
まあ、きっと同じように感じる部分もあり、
うんうんうん、
でもやっぱり自分ご自身のお子さんはもっとこうだとか、
うんうん
うん、とかっていうのもあると思うので、うん、
はい、
なんかその辺のお話ちょっと聞いてみたいなと思って、
うわ、
今日は投げさせていただきました。
うわー、マジか。
マジっすよ。
重たいテーマですね。
重たいですか。
重たい。いや、重くはないけど、
どんな風に考えてるんですか、じゃあ。
ああ、そうですよね。もちろん違いがないなんていうふうには思ってないですし、うん、でもほら、他のお子さんたちって他のご家庭の人だから、それなりのこう背景とか、
はいはい、
そこでの風習とか習慣とかやっぱあるじゃないですか、
はい、
それはね、こうないがしろにしてはいけないなと思うし。
なるほどね。
うん、うちだったらここは抱っこだなとか思う時も、うん、まあ、当然他の人のあれだから抱っこはしないし、
うん、
ね、まあ、求められたりするような時もたまにあるかもしれないけど、
はい、
小さい子とかね、うん、親のいる前でね、
うんうん
うんうん、まあ、そういう意味では違いはあるなとも思ってはいますけどね。
なるほどね。
うん、でもまあ、いや、うちの子が特別こうだからみたいなのはあんまないし、逆に言うと、そのちょっと年が上ですけど、巣立ちの木にはね、子供がやっぱりいるじゃないですか、
はいはいはい、
あの人たちは僕、うん、なんていうのかな、未来の同僚だと思ってるんです。
ほーん、未来の同僚。
あ、同じ職種をしてもらうっていう意味ではないんですよ、
はあ、
うん、別にそこの辺でその道路作ってる人でもいいんだけど、
また
道路工事してる人でも何でもいいんですけど、はい、同僚だと思ってるんですよ。
え、その心は、
まあ、まあ世の中を良くしてるって言っては言い過ぎですけど、まあ、税金納めてるし、
うんうん、そんなこと言ったら、じゃあ ほぼ全て
同僚です。
うん、うん、まあそうか、うん、
で、僕ほら、貧困対策する NPO やってますよって言ってはいるじゃないですか、
はいはい、
だからそこに支援された人たちが、
うん、
そこから脱してほしいし、
うん、
うちの子を顎で使うようになったら勝ちだと思ってる。
うんうん、おー、巣立ちの木を卒業した方たちが、
うんうん、
奥野さんの子供たちを顎で使うようになったら、
うんうんうんうん、僕の勝ちです。
奥野さんの勝ちなん
だ。そうなんです。
ほー、え、どういうこと。
いやいや、だってさ、 そのよくあるじゃないですか、なんか貧困の連鎖がとかさ、
はいはいはい、よく聞きますね、
虐待する人は虐待になりますぜ、うん、みたいな話、しゃらくさい、まあまあちゃんと僕だってそうだけど、こう調査したらそういう風になりますよは分かりましたけど、はいはい、でも別にそう絶対そうですって運命づけられてるわけじゃないから、
まあまあね、そう言われちゃうとなんかそうなっちゃうのかなとか、なんか
ねえ
とか余計になっちゃう、
それはなんか嫌ですから、うん、なんだ僕はそのすだちの木でもそうだし、うん、別にね子ども食堂やってますよでこう来る人たちが、うん、いや本当に疑問なのはさ、その、うん、教育機会が均等でとかって言ってる人がさ、はいはい、いざ自分の子供がさその人たちよりもさ本になるみたいなことを受け入れられないんじゃないかなと思ってるの、受け入れるかもしれないけど、
まあ、自分の子は良くしようって思いますよね。
そうそうそうそう。僕ね、それだけはね、あのいやいやなってほしいとは思うけど、うん、同じぐらいみんな同じぐらいになればいいんだと思ってるんだけど。
ああ、なるほどね。なるほど。
そう、だからあんまりこう、あ、違いはあるし、
うん、
そうだね。そうだね。やっぱりこう一番その人が、
うん、
その子が一番当てにしていいのは、
うん、
その親だし親であるべきだから、うん、そうなってないとしたらそうなるように支援する、
うん、なるほどね、
うん、
うんうんうん、かといってでも自分の子の方がいい教育受けてとかそういうことは全然思わない、
まああんまり、
へ
え、うん、うちの子一番じゃなきゃダメとは思わないね、
へ
え、少なくとも
すごい、
うん、まあまだね小学生だからね。
そんな奥野さんのなんか教育方針みたいなのってあるんですか？
あります。
おう、
めっちゃむずいこと言っていい？
どうぞ、いつも難しいんで大丈夫ついていきます。
学んだことと、
うん、
こう実体験が結びつかないと意味がないと思ってる。
学んだことと実体験が結びつかないと意味がない。
うん、
座学でやったことだけじゃなくて、
そうそうそう
そ
う、
そこに体験も
追
加していく。
そうそうそう。だから、爆臭っていう言葉があるんですよ。
爆臭？
爆臭。
どういう字ですか？
麦の秋と書きます。
ほうほうほうほう、麦の秋で爆臭。
爆臭。
ビールの名前みたいです、
ね。ビールの名前だよね。ビールの名前じゃないんですよ。
違うんですか？
これはね、夏の季語です。
へぇー、夏の季語なんですか？
夏の季語なんです。麦にとっての秋だから。
うん、
麦にとっての秋ってさ、初夏なんですよ。麦が実って黄色くなるのって初夏なんです。
へえ。
今埼玉の北の方はもうみんな麦が植え終わってます。
へえ、早っ。
早いでしょ、
うん、
でこの辺の田んぼだなって見える、休耕地だなって見えるところは、はい、実は麦が植わってます。
へ
え。もう 芽が出てるところもある。あ、うっすらと、あ、緑だなみたいな。
え、冬に植えるんですか？
そうよ、冬に植える。そうで、それが夏初夏の時に実って、たわわに実って風が吹いて、うん、サラサラサラってこう波、うん、ね、あの麦畑の表面に波打って、うん、
ビールの CM とかで見たこと
ある。そうそうそう、あれを爆臭って言うんですよ。
へえ。初夏ってことは6月とか7月とかってこと？
いやいや、5月とか。
あ、そんな早いの？
5月後半、うん、
すげえ。あれそうなんだ。秋、もう完全に秋だと思ってました。
違います。あ、違いますよ。あれは秋の風景じゃないです。あれは初夏の風景。
初夏なんだ。
はい。
爆臭。
爆臭。
勉強になった。
ちょっと待って、このラジオトーマスが勉強になってるけど。
そうそう。
まあいいや。でもとにかくその
すごいな、
何かの爆臭なら爆臭だし、
はい、
何でも英語でこういう時はこう言うんだよっていうのもそうだし、はい、とにかくこう知識として得たものは、
うん、
実体験と合致させないと意味がない。
ああ、なるほど。じゃあ5月になったら麦畑に行けってことですか？
まあ例えば、
はあ
は
あ、
で当然さ、分かんない季語もありますよ多分ね、はい、なんかこう冬のさ、
うん、
寒いところの多分湖が凍ってどのこうのみたいな季語多分あるんだよ、
は
あ
は
あ、だけど僕それ経験ないから。
なるほど。
分かんない僕にとっては、
は
あ、うん、だからそこを設置させないとねっていうのは方針としてはあるし、
もう爆臭は経験させてるんですか？
爆臭はだってもううちの子は経験してますよ。だって北埼玉はもう麦ばっかじゃん。
あ、そうなんだ。これは麦が。
そうそう。
なるんですか？
うん。まあとにかく英語とかも、
うん、
あ、英語はね、あれですよ。実技科目。
実技科目？
英語はね。
うん、
だから体育とか。
うん、
まあ、水泳とかもそうだし、うん、図工とか実技科目でしょ。
ああそういうこと、うん、はいはいはい、
英語も実技科目です。
ほう、
使う、あの意味ない、
まあ、確かにね、喋、うん、んないと喋れないでしょ、
うん、口を動かさないと意味がない、
うんうん、
っていうような、とにかくその実体知識だけでほっぽらかしてると意味ないよっていうのはあるね。
奥の家の教育方針、
教育方針、まあそう ね, ね、奥の家かどうか分かんない
の奥の大地さん、
うん、僕は勝手に思ってる
の教育方針、うん、でも夫婦でそういう話ってなかなかできないですよね。
あ、まあそうかな、うん、うん、
なんかでもちゃんと揃えていった方がいいです
よね。うん、そうですね。うちの嫁さんもまあまああんまり髪うるさい方じゃないし。
へえ、うん、そうですか。いやでも大事かもね、これからの時代特にね。
いやそうよ、
情報なんていくらでも入ってきちゃうから。
そうなの、う
ん、ね、実際体験してるかどうかはでかい。
そうそうそう、実際体験してるかどうかでかい。
体験ね、できる場所もないしね。
先週も話したけど、そのね、画面の中にさライオンがいてもさ、それは実体験したことじゃないんですよ、はいはい、
確かに、
はい、
そうですね。
だからトーマス、ライオン来てもおしっこちびんないって言ってるけどさ、分かんないじゃん。
でちびんない、
いや分かんないじゃん。
ちゃんとちゃんと活躍金でこう
活躍金でね、
そう、
まあね、実体験だからさ、ライオンは怖いよっていうのとさ、
はいはい、
ライオンの檻の中に一人で入れられるのはさ違うんですよ。
違います ね、それは確かに、
うん、
なるほどな。いくら YouTube で見たとて、
そうそうそうそう、
それは、
うん、そう
ね、そうなんです、体験したことにはならないと、
ならないと、
うん、なんかどうなんですか、今年はどんな体験させようとか、こういう計画がありますとか、なんかありますか。
あ、いやあんまりないけど、
うん、
この間、あでもね、体験のさせ方もね、うん、あれだなと思って、この間台湾旅行行ったんですよ。
あ、おっしゃってましたね、
はい、
うん、
でね、
い
いの？もう海外行きたくないって言ってるから。
え、なんで？
いや分かんない、あんまりあの味とか匂いとか合わなかったんじゃない。
あ、そうなんだ、あ、うん、いい体験じゃないですか。
そうそう、いい体験なんですよ、
うん、合わなかったんだ台湾。
うんね、美味しかったけど、
楽しそうだけどな、
うん、台湾良かったですね、
うん、へえ、何してきたんですか。
住むなら台湾。
あ、そう、住むなら台湾、
うんうん、いやもう何もしてない、わーって言ってた。
白菜見に行くって言ってましたよね。
あの、あ、そう、白菜見に行ったの。
う、
白菜なかった、
翡翠だ
な。そう、白菜ね、あのなんかなかった。
なんで
展示場に、
え、
別のとこに貸してますみたいな。
うわ、切な。せっかくそれ見に行ったのに、
うん、でもすごいね、 あそこは見応えあったな。
へえ、博物館みたいな、
呼吸博物館、
呼吸博物館、
うん、
いいの、
いいですよ、
体験したい。それも、
はい、行ってください。
僕のさんちの子になりたい。
どうぞ。
いいの？いいの、迎えてくれるんです
か。いや別に迎えなくはないけど。
マジっすか、
うん、どういうメリットがあるかどうか知りませんよ、
連れてってほしい、旅行に。
ああ、いやそれはトーマスが稼がないと。
それはダメなの。
それはそうでしょ、
子供になっても受け入れてくれてもダメなの。
それはそうですよ。トーマスはだから、つまり僕が子供そう倒れてるのを見てて、何、どうだったの。
いや、なんかちゃんとお父さんしてるなっていうのがちょっと意外で。
ほう、なんだと思ってたんですか。
いや、なんかすごい忙しいじゃないですか、奥野さんって。
うん、うん、
で、なんか、うん、あんまり家庭のイメージが、
うん、
持てないというか。
へえ、
うん、でもずっとなんか NPO 法人間のことやってたりとか、
はいはいはい、
臨床心理士のお仕事されたりとか、はいはいは
い、そうですね、
結構ずっともうほんと時間なくこう動いてるじゃないですか。
うん、
夜中もや、巣立ちの日に泊まってたりとか、
うんうん、そうですね。
それ、そんな奥野さんが、
はい、
あんなに普通にパパなんだと思って、
はいはいはい、
そうですね、普通にパパでした。
普通にパパでした。
普通にパパでした。
はい、うちはでもね、すごいよ、あの、あ、もう教育方針もう一個あった。
なんすか。
ね、
うん、
iPad とかの規制がものすごいの、うちは。
え、どういうこと、どういうこと。
まあ、当然ですけど、当然かもしれませんけど、うん、例えば何時から何時よっていうのはビシッと決まってるし、
うんうんうん、
新しい、アプリを入れたかったら僕にリクエストが飛んでくるようになってる、
う
ん、僕の携帯に、
はいはい、
で僕は何のリクエストかなって見て、
うん、
で、あ、こういうのを入れたいって言ってんだって言って、うん、ダメって言ったらダメ。
へえ、その判断基準なんですか。
あ、ちなみに iPad は、
うん、
もう勉強用ねって言って買ったから、
うん、
勉強に関係しそうなものは OK。
なかなか厳格にやってますね。
そうですね、そこは厳格です。あ、うちだってね、僕の、
うん、
いや嫁さんの携帯のパスコードを子供が知らない、
うん、おお、はいはいはい、いじれないんだ勝手には。
勝手にもいじれないし、うん、よくね、あるなのは親のパスコード子供が知ってるっていうのはあるじゃん。
よく見ますよ ね、
よくありますよね。ていうか その人がもう 95% ぐらいそうなんじゃない、
うんうんうんうん、
でもさ、これから子供にパスコードとかパスワードっていうのは人に教えちゃいけないんだよって教えなきゃいけないんだよ。
まあ確かに、
その親が教えてどうすんの。
確かにその通り。
だから僕は彼らのパスワードも知らないです。
おー、うん、そこのプライバシーもちゃんと確保しつつ、
そうだけど一番この設定しなきゃいけないパスワードは別にちゃんと入れられるから、
うーん、
それは僕しか知らない、うーん、彼らが持ってる iPad。
なるほどね。
僕ね、これのワークショップそのうちやろうと思ってさ、
おー、
うんね、こうやればみんなガジェットで、
確かに知らない、その
分かんないでしょ、
どうやってメール飛んでくるのかとか分かんない、
分かんないでしょ、独学で勉強した。
素晴らしい、好きっすよねそういうのね。
そうそうそう、
ね、そういうの得意よね、
うん、だからこれ入れたいって言ってるよって言ったらメールが飛んできて、うん、メールというかメッセージが i メッセージ飛んできて、
へ
え、いいよって言ったらいいよ。
あれだな、うちの子がそういう年代になったら教えてもらおう。
ぜひともです、はい
はい、すげー。え、それどうやってその時間制限とかはやってるんですか。言葉で、
うん、
もう没収する、
うん、あの iPad、 iOS でいうとスクリーンタイムっていう機能があって、はいはい、うん、それで全部決められます。
決められるんですか。
決められます。
それ以外の時間はもう見れなく
なると。見れない。
あ、iPad 自体
がいかようにもできます。
へえ、これワークショップが必要だ
わ。ワークショップ必要でしょ。
聞いただけじゃ分かんない、体験しなきゃ。
そうそうそう、それこそそうです。
すげえな。
そう、
へえ、ちょっとあれじゃないですか、番組のリスナーさん向けにも開催してください。
そうですね、リスナー向けに開催しますか。
お
う、うん、
知りたい人いっぱいいると思う。
すだちの木もやってるからさ、僕スイッチも詳しくなったし、あの Android OS も詳しくなったし、
うん、
まあ、MacOS はもともと詳しいから、
うん、
もう全部できる。
あ、スイッチでもなんかそういう設定ってできるんですか。
あるある、ありますよ。
子供にもスイッチとか与えてます。
はスイッチ与えてない。
与えてないんだ。
うち与えてないんですよ。
わお、すげえ。
はい。
でゲーム全然しないんですか。
ゲーム機はいわゆる持ってない。
へえ、
いつ買おうかなと思ってんだけど、
うん、あ、買う気はあるんだ。
いや、わかんない、
うん、
買っていいことなんか別にあんまないなと思って。
なるほどね。
で iPad は掘り出し物の中古の iPad があったから、
へ
ー、買ってあげた。
なるほどね。
でコントロールできるの知ってるから、
うん、へー、でもゲーム機欲しいとか言うんじゃないですか。
まあ言いますけどね、
うん
うん、
はいはいっつって、
はいはいはいっつって
すげえ、
うん、
結構徹底してんすね。
じゃあゲーム機持ってないね。
すげえ、そうですか、
うん、
その分なんかいろいろリアルな体験を、
まあ、いや、リアルの体験をっていうとね、お金もかかるしさ、うん、あれだけどさ、
うん
うん
うん、
そうね。
奥野さんの教育方針面白い。
はい、もうとにかく
こんな話を奥野さんとまずしたことなかった
です。あ、そうか、確かにそうかもね、うん、
すげえ新鮮。
いや、子供がいなかったから今はあんま興味もないでしょ。
そうそうそう、いやでも本当それですよね、
うん、
これも本当体験で、
うんうん、
子供ができて子供育て初めていろいろそういうところに興味を持つようになるし、うん、今日みたいな、今日奥野さんと一緒に参加したね、子供イベントみたいなところにも顔を出すようになるし、
うんうんうん、
街歩いてても子供ばっかり見るようになるし、
あはは、
変わるなって思いますよね。そうだ
よね。 いや、いいことや、
ね、全ては体験ですよ。
子供が iPhone 触り始める前に僕に見せた方がいいわ。
見せる、
はい。
何歳くらいから触るんですか。
いや、わかんないけど、もうちょっと泣いて、いや、わかんない。それこそさ、よく泣く子だったらさ、うん、どうしたってこれ見てないよって言いたくもなるじゃない。
そうなんですよね、うん。
もちろん、それは悪いとは言わないから、うん、まあ、ちゃんと制限して、
うん、
5分経ったら、もう画面が暗くなって、何もできなくなるみたいなことできるから。
すごいね、iPhone。
一発でできるよ、そんなの。
へぇ、知らない。
知らないんだ。
マジ知らない。
うちの子はもう、5分経ったよって言って、もう一回伸ばすって聞かれて、
うん、
いいけどあと何回って言って、うん、3回って言うから、いやいやあと1回でいいんじゃないって、ね、
交渉上手ですね。
そうそう、そこで交渉はね行われる。
めちゃくちゃ交渉上手ですね、うん、多めに言っといて減らして、ね、
そうそうそうそう、
素晴らしい。で、保護者からはこうその暗くなった画面を解除したりができる。
できるできる。
へー、ワークショップ楽しみにしてます。
はい
はい、ぜひ教えてください。じゃあ
そのワークショップを早くやってくれって言われたら早くやる。
そうですね、
お便りをぜひ。
そう、お便り、それなんですよ本当に、うん、お便り、リスナーの皆さん、概要欄になんとお便りフォームがついてるんですこの番組、
はい、
お便りフォームが、そこからぜひお便りを送る形でワークショップやってって送っ 送ってきてください、うん
う
ん
う
ん、
そうですね。
あと単純に奥野さんをなんか褒めたたえるようなファン
それはいいよ、それは送らなくて大丈夫です、
はい、送ってトーマスのことを褒めて
そうですね、トーマスいい仕事してるなって言って
ありがとうございます、はい、あと彩香さんにね、はい、メッセージとかもお待ちしてますし、なんか我々3人に聞いてほしい、聞いてみたいこととかねあると思います、ね、
はい、
どしどしお待ちしております、
よろしくお願いします、
お願いします。はい、というわけで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。アイダラジオ by NPO 法人アイダ分け合いバーマル第71回この辺で締めさせていただきます。今週も奥野さんありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もよろしくです。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。概要欄にあるフォームから感想やご質問をお送りください。NPO 法人アイダのメールマガジンへの登録もお待ちしております。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供 NPO 法人アイダ、プロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。
Listen to our podcast and let your life bloom.